指輪一つ。
一。あの時は実に驚きました。もちろん僕ばかりではない。誰だって驚いたに相違ありませんけれど、僕などはその中でも一層強いショックを受けた一人で、一時は全くぼーっとしてしまいました。と K 君は言った。座中では最も年の若い私立大学生で、大正12年の震災当時は、飛騨の高山にいたというのである。あの年の夏は友人二人と三人連れで京都へ遊びに行って、それから大津のあたりにブラブラしていて、8月の20日過ぎに東京へ帰ることになったのです。それからまっすぐに帰ってくればよかったのですが、僕は大津にいる間に飛騨へ行った人の話を聞かされて、なんだか一種の宣教のような飛騨というところへ一度は踏み込んでみたいような気になって、帰りの途中でそのことを言い出したのですが、二人の友人は同意しない。自分一人で出かけていくのもなんだか寂しいようにも思われたので、僕も一旦は躊躇したのですが、やっぱり行ってみたいという了見が勝ちを占めたので、とうとう岐阜で道連れに分かれて、一気かけて飛騨の高山まで踏み込みました。その道中にも多少のお話がありますが、そんなことを言っていると長くなりますから、途中の話は一切抜きにして、手っ取り早く本題に入ることにしましょう。僕が震災の報知を初めて聞いたのは、高山に着いてからちょうど一週間目だと覚えています。僕の宿屋に泊まっていた客は他に4組ありまして、どれも関東方面の人ではないのですが、それでも東京の大震災だというと、皆顔の色を変えて驚きました。町中もひっくり返るような騒ぎです。飛騨の高山。ここらは東京とそれほど密接の関係もなさそうに思っていましたが、実地を踏んでみるとなかなかそうでない。ここらからも関東方面に出ている人がたくさんあるそうで、甲の家からは息子が出ている。乙の家からは娘が嫁に行っている。やれ、おじがいる。おばがいる。兄弟がいるというようなわけで、役場へ聞き合わせに行く。警察へ駆けつける。新聞社の前に集まる。その収拾と混乱は全く予想以上でした。おそらくどこの土地でもそうであったでしょう。何分にも交通不便の土地ですから、詳細のことが早くわからないので、町の青年団は岐阜まで出張して、刻々に新しい報告をもたらしてくる。こうして5、6日を過ぎるうちに、まず大体の事情もわかりました。それを待ちかねて町から続々上京するものがある。僕もどうしようかと考えたのですが、ご承知の通り、僕の郷里は中国で、今度の震災にはほとんど無関係です。東京に親戚が2軒ありますが、いずれも山の手の郊外に住んでいるので、さしたる被害もないようです。してみると、何もそう急ぐにも及ばない。その上に自分はひどく疲労している。何しろ震災の報知を聞いて以来、6日ばかりの間はほとんど一睡もしない。食い物もうまくない。東京の大部分が一朝にして廃人に帰したかと思うと、ただむやみに神経が興奮して、全くいても立ってもいられないので、町の人たちと一緒になって毎日そこらを駆け回っていた。その疲労が一度に打って出たと見えて、急にがっかりしてしまったのです。大体の模様も分かって、まず少しは落ち着いたわけですけれども、夜はやっぱり眠られない。食欲も進まない。要するに一種の神経衰弱にかかったらしいのです。